ベッケを通じて主が学ばせてくださる聖句の引用箇所をこれからお読みいたします。マルコの福音書5章新約聖書の66ページマルコの福音書5章1節から20節までになります。マルコの福音書5章1節から20節まで、それではお読みいたします。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きいことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。それではベック家お願いいたします。
今ユーニン兄弟は挙げたように、賛美のない葬儀は確かにもう悲劇的なのではないでしょうか。この間の家族の挨拶は本当に良かったんです。89歳の残す赤田主人は、今日の家内の葬儀は楽しかったと言ったんです。結局もう先に降臨した、天国に降臨したから、もう何の心配もない、羨ましいということを確信したからです。友人兄弟もやっぱり彼を見るといつも嬉しくなっちゃう。いっぺんに導かれ救われちゃったからです。 イナの家庭集会の時だったんですね。よく覚えます。玄関に入った時、今日お坊さん来てます、お坊さんのお坊さん。まあそうかな、まあ、部屋に入った時もちょっとすぐ目立てたんですが、けども彼の隣に座るようになって、まあ普通だったらまあ話すと、まあ出席している人々を相手にして話すつもりではない、けどもまあやっぱりちょっとね、隣にいる救難兄弟の、まあ、その時兄弟ではなかったけど、やっぱりちょっと考えながらまあ話したんですけど、後でまあ紹介の時からは何と言ったかと言いますと、今日のまあ聞いたことは本当だと思う。ちょっとびっくりしました。奥様であるユリエ姉妹は、おそらく今から新しい世界が始まるじゃないかと言われたんです。まあ後でまたお二人とちょっと話して、まあ4人兄弟はその時、今日はもう宗教卒業した。結局坊さん辞めます。坊さんの資格を返します。もう十分ですという態度を取ったのです。ですからまあ彼と会う旅ごとにいつも嬉しくなっちゃう。まあ、今度ちょっとね、島根まで行ってもらいましょうかね。この間出雲で喜びの集いがあって、まあいろんな人々は祈って導かれたんですけど、やっぱり仏教の強いところですから、今度やっぱり彼ちょっと行かせましょうか。結局お坊さんになったことも偶然じゃないでしょう、ね、その背後にやっぱり主は目的を持って導いた、道がないけども、結局まあ賛美することができ、主の皆を褒めたたえることができるのは本当にありがたいなのではないかと思います。まあ姉妹であるヨルヨ姉妹も今ちょっと病気なんです。まだわからないね、どういうことか 100% わからないけど、もしかすると癌かもしれない。もちろん姉妹は主の御手の中で守られてほしいけど、ぜひ覚えていてください。まあ稲毛でこの間一人の兄弟司会しながらまあ話されたんです。まあ去年でしたか、ドイツ奥さんと一緒にドイツまで行ったけど、いつも背中が痛くて痛くて、やっぱりもうね、手術してもらった方がいい、まあからはまあまあそうしよう、まあ手術されましたし、けどもまあ自分で店を経営してるから、やっぱりちょっとずっと休むともちろん金が入らない。まあ彼は何て言ったかと言いますと、金は入ってこないけど悪魔も入らなくなっちゃった。ね、面白いでしょ。まあ結局主は全てをご存知であり、背後に導いてくださいます。そして主の、まあ、切なお願いとは、結局変わらない平安、変わらない喜び、変わらない希望を与えることなのではないかと思います。あなたの口を大きく開けよう、私がそれを見たと。まあ、ダビデ王は自分の口を大きく払いた結果として、私の杯は満ち溢れてます、喜びに満たされているということができたのです。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。まあ、主は働くことができれば、結局人間は邪魔虫にならなければ、やっぱり大いに喜ぶことができるのです。今読みましたマルコ伝五章の病人について考えても、もちろん分かります、イエス様は本当にすごい、何でもできるお方です。そして中級説に大切な言葉が書かれています。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、 どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。まあ、我々に与えられている命令でもあります。単なる勧めではない。この命令に従わないこととは結局罪です。従わないと主の働きの邪魔者になってしまいます。まあ、我々の、まあ、今のテーマとは主イエス様と容認です。まあ、イエス様は本当の意味での、まあ、唯一の健康人だったね。まあ、アダムとエヴァもそうだったんですけど、途中でダメになっちゃったんです。けどイエス様は本当の意味での健康人でした。もちろん病を知っていたし、痛みも苦しみも知っていたのです。けどもイエス様は罪を知らない、罪を犯す可能性のない性質を持っておられたのです。この完全なるイエス様は不完全なる人間との出会いこそが大切です。まあ、昔幼年はいっぱいいましたし、もちろん今もそうなんです。けども医学のまあ研究の結果とはどういうものであるかといいますと、いかなる薬によっても本当の心の平安は得られないということです。例えば孤独を癒す薬もまだ発見されていないようです。みんな孤独病なのではないでしょうか。まあ、いろいろな病気の6割以上は、まあ、病人の干渉、まあ、病人の恐れ、喜怒哀楽、妬み、憎しみなどが原因となって引き起こされているということです。信仰を持っても持っていなくても医者はその点でみんな一致しています。そして魂の問題について本当の癒しをすることのできる医者はほとんどいないなのではないでしょうか。もしある人が自分のせいではなく長年間貯めてきた貯金の医者になったとしたならば、もはやその人にとって医者だってどうすることもできないでしょう。また愛している人が約束を破ってその人から離れていってしまった場合もどうすることもできないでしょう。まあ、今朝も初めて出会った奥さんも言われたんです。まあ、主中の愛情の作った、まあ、離婚した女性なんです。そして、まあ、離婚した、そういう人どういうふうに励ましたらいいのでしょうか。また父親になったばかりの人が突然がんを発見した場合にはその人の職をどうすることもできないのではないでしょうか。あれば片場として生まれた人間の劣等感も同じような難しい問題なのではないでしょうか。まあ、結局人間はみんな悩んでいます。いわゆる喜びの集いに集う人々とはみんな悩んでいる人々です。けどもイエス様との出会いによって希望が与えられます。まあ、根本的の解決を与えがあることとは結局イエス様だけです。ですから、まあ、一つの教えを勉強して理解することよりも大切なのはイエス様との出会いです。イエス様を知らなければ結局何にもならない。私たちはいろいろなことを知っても知らなくても別にどうでもいい。けどもイエス様を知るようにならなければ結局将来は真っ暗闇です。まあ、今のこのマルコ伝5章を見てもイエス様との出会いのまあ必要性と可能性について確証されています。まあ、ここで出てくるイエス様とは決して困ったことがないお方です。イエス様は希望のないものに希望を与えてくださるお方です。そこでまあ今日はこの真理をちょっと見てみたいと思います。この病人はまさに望みなき人々の 典型的な人だったなのではないかと思うんです。その時の証券がいかなるものであったかを見ると非常に、寂しいところであったことがわかります。しかしその場所が寂しかっただけじゃなくて、この病人自身が全く孤独であったことがわかります。もちろん家族の者もいないし、親戚もいないし、友人もいないし、話し合うことができる人間も一人もいなかったのです。この男は誰からも相手にされなかったし、全く無視された人間でした。